宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北川隆一郎です。
よろしくお願いします。今日はなんて叫んじゃいます。
いや、やっぱり上がったんですね。要するに月曜日はまあ下げることもありますけれども、うん、外して強いですよ、いつもね。
そうですよね。
そうですよね。
ね、あの下げる時は珍しいぐらいですよね。
そうです、そうです。
ということで今日は大引けが298円55銭高、22,169円11銭。トピックスは 1627.93 プラス 22.53。 日経平均株価12月4日以来の 22,000 円台回復で、トピックスの方も6日ぶりに反発して年初来高値を取ってきました。
本当に初めに戻りましたね、12月のね。まあ、米国市場に比べればもう、米国市場は10月の初めですからね、あの、ちょっと見劣りがするんですけれども、まあ、でも今日の上昇もやっぱり米国市場のおかげですよね。米国の、その、銀行のね、決算が良かったおかげと一言でも言えると思いますね。それだけでこんなに上がるかということなんですけれども、やはり上がるんですよね。そうそう、期待以上に良かったということですから、まあ、あの、日本のね、銀行株もいいんじゃないかとかいうふうに勘違いしますからね。
勘違いなんですか？
勘違いだと思いますよ。そうなると限らないけれども、一斉に買ったということですよね。
高いところで22,500円が目指でしたっけ、とこうなってきたら。
そうそうそう。それをようやくクリアしましたから、うん、まあ、22,000円をまずクリアしなきゃいけませんでしたからね。ま、それをクリアできましたから。
うん、先週、奪還は悲願って。
そうそうそう。もう簡単に悲願が達成されちゃってね。意外ですけど。やはりさっきも言いましたけれども、米国のその、やっぱ決算発表、うん、これから本格的になるわけですけれども、これ一つ良ければね、みんないいんじゃないかなと、まあ思っちゃうんだよね、市場っていうのはね。ですから、本当に、米国の決算次第ですけど、今度はもう日本の決算も出てきますからね。
そうですね。
それはもうブレが激しいと思いますけどね。
でもね、アメリカはアメリカ、日本は日本、まあ、グローバル市場でつながってる部分がありますけど、貿易交渉なんていうのはどうなりますか、為替条項とか。
それははっきり、
日米ね、
はい。
でも為替条項って言われて、今日そんなに円高にならなかったですよね。
そうなんですよね、うん。まあ、本当に日本はちょっとお目こぶしに預かれるんじゃないかっていつも思いますから。
だって、無入信さんは日本に名指しで言ってますからね。
いやいや。なんかさ、ポーズだと思うんだよね。日本になんか言わなきゃいけないかなっていうことで言ってるような感じしか受けないんだけどね。真剣さが足りないと思うんだけど。そんなに、激行したりなんかやたら、それはないからね。ほとんど、柔和な感じだからね。
介入してるわけじゃないですしね。
そうそうそうそう。だから日本はいろいろ得してますよ、そういう意味ではね。中国やり玉になってるわけだけど、そういう形で影に隠れてますから、まあ、いい立場にいるんじゃないでしょうかね。
じゃあ、それあんまり気にすることないですか？
そうですね。本当に日米交渉では、そんなに意識することなくて、やっぱり、米中関係ですよね。こちらの方はやっぱり時々その悪い、思いがけない悪い、マイナスのネガティブ情報出てきますから、まあ、それはちょっと警戒しなきゃいけませんね。今出てきませんけどね。
うまくいってないんじゃないですか？
ということは考えられますよね。考えられますよね。トランプ大統領のツイッターも今のところ止まってますからね。米中協議についてはですよ。特に何も言ってませんもんね。ですから、もう本当に4月中のその首脳会談が行われるはずだったんですけども、ちょっと無理ですよね。急遽ということはちょっと考えられませんから、まあ5月にずれ込むというような感じで、実質的にはやっぱりなかなかね、まとまってないような感じですよね。でもまあいずれまとまるというふうな見方をしてますから、それでいいんじゃないでしょうかね。
あれ、あとでも5月に発表になる第一の GDP でしたっけ、
はいはい、
ひょっとしたらマイナスじゃないかという見方が出てますよね。でかいですよ、前。びっくりした。
どこの国の話？
日本。
日本の部分のことはほとんど意識しなくていいですよね。
もう日本無視。
いや、無視ってわけいかないですけどね、うん、お前無視しろって言ったってなんであれやってやりそうなんですから。でもまああんまりね、
国内的なそういうものはあんまり関係ない、
あんまりね響かないですよね、うん、本当に話のあれとしてちょっとね、うん、つまみみたいな感じで出て、検討みたりしますけどね、うん、実際のところはもうほとんど影響しませんね。
やっぱりアメリカ株だなんだかんだと言っても
そういうことになりますよね、
うん、いいんだか悪いんだかよく分かりませんけど
もうアメリカだのに、
いやだって株やってるのはアメリカ人だからね。
まあそうですね、
東京市場でね、
うん、減ってはいるんでしょうけど
基本的にはね
はい、ということで、はい、次のコーナーいきます。
はい、では先週の銘柄から見てまいりたいと思います。はい、先週はテイク&ギブニーズ4331でした。4月9日の初め値が1400円で今日1390円、横ばい
そうですね、こういうところに回ってきませんね、はい、そうですね、結婚式がねこれから増えるという予測でやってるわけですけども、まあ株は底値圏ですから特にその、なんて言いますかね、リスクが高いわけじゃありませんので、これはやっぱり、なんて言いますか、実際にね、令和の時代になるというところから、またスタートするんじゃないかと思いますけどね。結婚式をしたいと。結婚したいと。
令和元年ということでですか？あ、まあ、結婚ばかり、焦っちゃダメですよ。ゆっくり考えないと。外的な要因で考えちゃダメ。
いやさ、何かね、きっかけが必要な場合ありません？男性の場合は特に。
いや、別に。そう。この人がいいなと思う。
また。
で、最近は別に異性じゃなくたっていいわけですからね。同性同士のご結婚とかそういうのもありますし。
はぁ、何言ってんだ
よ。いいと思います。
リーズの上位になんかそういう関連の人いましたよね、今日。
え？
結婚相談所？はい。の人が。
どこに？
値上がり率上位にあったと思うんですけど。
ああ、そうか、う
ん、
そうか、そうか。
でも、テイク&ギブニーズの方は、
あまり、ね、結婚式
動いて。
関連はねちょっと動き悪いですけども、まあやはり結婚式は多くなりますから、それはもう気がつかれない形ですけど気づかれてきますよ。
なるほど、はい、まあ結婚式はねギブアンドテイクですからあ逆だ違う
だ、続いてウェルビー4月1日の銘柄6556ウェルビーは1820円から1899円、
うん、
4月11日に1940円、
ええ、まあ頑張ってくれてますよね、うん、やっぱり体の不自由な方々のね就職支援活動という、うん、仕事をやってるわけですから、うん、まあ、こういう会社がねもっともっと伸びてほしいと思いますし、うん、株価もまあね、びっくりするほど上がっているわけじゃありませんけども、うんうん、今後もねやっぱり買われる可能性私は高いと思いますね。
そうですね、
年収が高値更新でした、
う
ん、
そうですね、
続いて3月25日の銘柄は DM ソリューションズ6549、1539円から1450円、
DM ソリューションね、ちょっと、ちょっと厳しい状況ですけど ね、でもその小口のね荷物だとか DM その他のね配送とかね、そういうのは非常に堅調は堅調ですから、まあしばらくしたらまたね、関心が向くと思いますけどね、ちょっと忘れられてる感じですね。はい、
その前が日比の2469、2514円が2529円、4月1日が今年の高値ですね、2783円までつけています、うん、
これは取り上げてから2700ったんだっけ、
取り上げた後に
高ね、それでちょっと調整中ですけど、やっぱりこれ、うん、コンサート施設とかそういうのに強いわけですから、まあまたね買い直されると思いますけどね、はい、時代はだってこれからいろいろ新時なんていうか言語になってね、セレモニーとかねそういうのやっぱ多くなりますからね、と見てよろしいと思いますね。
なるほど、これも令和関連かもしれないんですね。
そうですね、やっぱりねちょっと気持ちがね、高揚してきますから、いろいろコンサートとか
式典
もありますしね、ありますよね。
でかい東京オリンピックパラリンピックでしたっけ、やる、
ああいう
東京国立競技場、はい、あれはいつできるんですか。
あれいつできるんですか、観
察するの、
ね、うん、
わかんない。
来年オリンピックですよ、オリパラですよ。
まああと1年ちょっとあるから、その間にできちゃうでしょうよ、うん、
なるほど、はい、はい、他にはないですか、なんか。
だいぶ前なんですけど、はい、1月7日に取り上げたウーム3990が6870円まで2月に上昇して、うん、その後まあ5000円台で来たんですけど、今日 7% 安とかしてて、決算が出て、先生ウームとかこれ、うん、この後どういうふうに、
ちょっとこういう、ね、小型株が下がっちゃうとなかなか戻りにくいですから、はい、今の状態はちょっとやっぱ厳しいですよね、うん、しばらくこれ、なんかそれこそ、ツイッターが、ツイッターじゃなくてその YouTube でね、
はい、
なんかいい話が出てくるとかね、そういう風にならないとちょっと復活が難しいかなと思いますけどね。残念ながらね、
上がったんですよね。
そう
1月4330円で取り上げていただいて、うん、2月に6870円でしたから。
そう
だ
ったんですね。
こういう株ってさ、ちょっとこう高値でストンっていったらもう逃げなきゃいけないんですよね。
あ、なるほど。
高値ストンはもうちょっとね、残念なんですけど、ね、
あ、なるほど、
どんないい株もね、
なるほど、
難しいですね、
うん、はい、はい、ということで今日の銘柄は何にしましょうか。
今日の銘柄、はい、今日はもう、何だったっけな、ソフトバンクです、グループですよね、うん、ソフトバンクじゃなくてソフトバンクグループ、は
い、9984の親の方のソフトバンクグループ、
うん、
今日は 11,825円350円高3%高。
もうね、皆さんもご存知だと思いますけども、とにかく米国のその配車サービスのウーバーがね、上場申請をしたわけですから、これちょっとびっくりしたのは、まあウーバーはその配車サービスで首位なわけですけども、まあ、上場されたら、まあ、時価総額が11兆円ぐらいになるんじゃないかなと言われてるわけですけども、まあ、そこまでいかないにしても10兆円前後はあるっていう可能性がありますよね。そうしますとね、これ驚いたのはね、ソフトバンクは首位株主で、しかも 16.3% をグループ全体でその持ってるというのには驚きましたね、
はい、
ソフトバンクは、まあ、いつの間にかってことないんだけど16.3% もここの、株を持ってるんだよ、
うん、
そうするとさ、まあ、11兆円はないと思いますけども、11兆円計算でいくと1兆7930億円ソフトバンク株のその評価益があるんですよ。それをまあキープできるとは思いませんけどね、
うん、
まあ、リフトだってほら上場された後キャッとする、キャッと下がったっていうか
ちょっとね、難聴になってしまいましたが、
難聴になってしまいましたけど、でもさ、リフトだってさ、楽天はさ、やたらな、はい、お金持ちになったのは確かですからね。
ですから、
あ、楽天の株やったんですよね、
3月4日楽天。
楽天の
同じ理由でしたからね。
もう売っちゃったよっておっしゃったので、今日取り上げてないのですが。
そう、
はい。
いや、私が売っちゃったんじゃなくて、売り指令を出したって、
う
ん、
あ、そうですね。
そうですね。はい。で、それをとにかく 16.3% 持ってることを考えればね、
うん、
上場は要するに、まあ来月でしょうけれども、その上場日がね、決まったらその近くまではね、
うん、
上がる可能性がありますから、近くまで上がったら、まあ一応、降りてもいいかなと思いますけどね。
ああ、じゃあリフト上場が正式に決定。
リフトじゃない。
あ、違った。ウーバーです。リフトは楽天です。
楽天
ですね、失礼いたしました。
楽天が大儲けできたんです。
はい。ということで、今日の銘柄ソフトバンクグループ9984でした。
そうです。
じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクロービジネス、瀬島工場にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
早速ですが、前回のポイント、卑弥呼が出してくれたポイント、63でした。今回はいくつでしょうか。
今日62です。
62、はい、
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう。
これは前回とほとんど変わらないですね。
そうですね、
うん、うん。何を躊躇してんでしょうかね、うん、やっぱり非常に難しいところなんですかこれ。
そうですね、
うん、
今日は出来高ちょっと増えてましたんです、うん、ですね、
うん、そうですね、
ええ、
でもこれそうですね、よくあるお告げです
よね。よくあるお告げですね。
よく
5日と25日をね、
そうですね、
注視してくださいっていうのはね。なるほど、まあ注視していきたいと思います、
高値圏での お告げということになります、
うん、うん。
高値圏でのね、さあ次は来週はどうなるか。来週今月の最後ですからね。
そうですね、
じゃあ、ひみこが選んでくれた銘柄、いつも紹介していただく、今回は何を紹介していただけますか。はい、
谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思いますが、12月26日、谷のお告げで合格しました、コード番号1951の共和エクシオですね。着実に右肩上がり、北山先生がよく選ぶ、着実に上がってるのがいいよというのを文字通り踏襲したような、チャートです。合格翌日の寄り付き値が2516円、その後の高値が順調に上がってきて3120円、この間の利益は604円、ということになります。100株ですと6万400円の利益ということになります。
ね、前回紹介していただいた銘柄も12月の26日の銘柄でしたよね。
そうですね。
まあこける時にね、こんな選んでくれて、はい、で相場の立ち直りと同時にこう上がってくるので、なかなかね、この通りに行ったら儲かってる方も相当会員でいらっしゃる
んですよね。いや、そうですよ。はい。う
ん、これ今から思うと、あの12月25とか26がそこでしたねって思うんですけど、あの時は怖くて買えませんでしたよね。
そうですね。
買えないし、指標の指、そうやってその買いのサインも出ないですよね、普通ね。
そうですね。ね、
そういうふうに、こう、目に留まってもね、なかなかね、無視してしまうがちですもんね。
なるほど。さすが卑弥呼。ね、おまけに、谷の漬けですね。これ会員になってご利用いただけるわけなんですけど、どうすればいいんですか。
はい、利用料がですね、月々 19,800円になります。まず詳しい資料を用意しておりますのでですね、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。はい。
あと北山さん2分ほどなんですが、はい、先ほどちょっと知りきれな感じで、まあ、2万2000円まで行ってですね、で連休まであと2週間弱、はい、どうなるんですかこの先。
これはやっぱりしょっちゅう言いますけども、まあ、2週間前というか1週間ぐらい前にね、連休前になったら僕は、ね、やっぱりちょっと売り目線でね、考えたいですよね。その後何が起こるかと。絶対悪いことが起こるとか、そういう意味じゃなくてね、投資のこのやり方としてね、やはり警戒をするというのがやっぱり一番、必要なことかと思いますけどね。
北山さんの連休前の対処法、ずっと当たってますからね。
いやいや、
さ、今回も当たるのかな。
ありますからね。まあ、やはりね、共和エクシオのこのチャートを私、つくづく見ますけども、株式投資はね、この共和エクシオのチャートのような形になりたいですね。少しずつ少しずつこう、利益が増えていくというね、人生チャートもこうありたいもんですよね。年齢を重ねるにつれてね、だんだんこう、右肩下がりになってしまわないようにね、急激に上らなくてもいいんだけど、ゆっくりゆっくりね、100歳まで上がり続けるとかね、
その右半分ですよね。
そうそうそう、
左つらいですよねこれ。
あ、左があるんだ。
左ありますよちゃんと。でそこからまた回復したわけですからね。
初めて気がついた
ね。まあ100歳まで座っていければいいですけどね。
そうです。じわじわ高でね、
じわじわ、ね、人生もこれがいいよ。あとはじわじわ高、
急騰すると結構怖いですよね。
急騰するとね、とにかく心臓麻痺だね。その後ね、
はい、株価もこういうのが順調に上がってくれるのが、
いや本当ですよ、本当本当。
でもこれも確かにね、途中でこうへっこんだりなんかしてるときはそれがマイルドだからね、気持ちよさじっくりまた待てますよね、こういう株ってね。
いやそうですよ、
うん、そうです。いいとこ、はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。